なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの子どもブランディングラボ加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門心理師として、具体的には親子関係再構築コーチをしています。この番組での基本的な内容は、日本の社会問題を心理から読み解き、暴力の定義を持ち、暴力そのものを追求しきるところから、暴力と愛情の境界線を行くことのできる人材育成に努め、社会問題の予防と解決を図る私の研究発表と、暴力と愛情の境界線にまつわるお話をいただける方をゲスト様にお呼びしています。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんはおうち英語歴15年約30年の英語圏での在住歴、仕事で日本のニュースを20年以上海外に向けて発信、TOEIC 満点、翻訳者、構成者、元英文記者、ハッピーグローバル子育てを応援、アミさんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。この世界に幸せが。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
ありがとうございます。それではハッピーグローバル子育てを応援、アミさんにご登場いただきます。アミさん、ようこそ夢の種へ。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
ではまずアミさんから自己紹介をお願いします。
皆様はじめまして、アミと申します。簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。中学生と高校生の子どもたち2人とおうち英語を始めて15年が経ちます。オーストラリアやイギリスなど約30年英語圏で生活をしてまいりました。仕事面では英文記者として、また翻訳者や構成者として日本のニュースを20年以上海外に向けて発信してまいりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、ね、私たちの出会いを思い出しているんですが、クラブハウス親子問題研究室に、ね、お越しいただいて、私はもう全く思い出せないんですが、最初の頃からお越しいただきましたかしら ね、 ね、私にとってはアミさんのお話があまりに衝撃的で、これだけ海外と日本の違いを明確にお話しいただける、海外在住のママさんが来てくださった、価値観も非常に近くておられるってね、感動してたら忘れてしまったというね、すいません。その後ずっとお子さんの、ね、長期お休みの時以外はお越しいただいていて、社会問題に関する曜日固定のテーマでお送りしていますけれども、全てのテーマに おいて全てに対して問題意識を持たれていて、 しっかりとご自身の意見を持っておられる姿に毎回感動しております。ね、次に亜美さんが現在どんな活動をされているのか、ちょっとだけ教えていただけますか。
はい、現在は仕事以外の部分で、ノートやブログの方でおうち英語というものについて発信しております。おうち英語っていうのは最近だいぶ言葉として浸透しつつあるかなっていうふうに思うんですけれども、おうちでお子さんと一緒に英語に取り組む形であれば、本当に大きな枠でおうち英語っていうふうに呼べると思います。我が家で役立ったことなどをブログやノートを通して、これからおうち英語に取り組みたい方、今まさに取り組んでらっしゃる方に届けばというふうに思って活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。
本日はハッピーグローバル子育てを応援、亜美さんの思いや世界観についてジングルの後に後半じっくりお聞きしていきたいと思います。それではジングルお願いします。
夢のため。
はい、ありがとうございます。それでは後半では亜美さんの思いや世界観を短い時間ではありますが、ぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまた質問をしていきますね。加藤はご存知のようにクラブハウスで親子問題研究室を2年8ヶ月これまで延べ1万5000人以上の方々と、子どもの本当の幸せとは何か、大人が用意できることは何かを目標に安心安全な場を作り議論を重ねてきました。それはお越しくださる方々が、作り上げてくださった世界観っていうふうにね、感謝しています。クラハでのお話をまとめてこのラジオでお伝えしているくらいなので、ゲストさんの子供時代にとても興味があるんですが、亜美さんはどんなお子さんだったかお聞きしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。私自身は0歳から8歳までオーストラリアのメルボルンで育ちました。家の中では日本語、家の外では英語がコミュニケーションの手段でした。今はオーストラリアもだいぶ変わってきていますが、当時はまだアジア人、そして特に日本人はとても少なかったです。マイノリティとして生きていくことについて、子供ながらですがぼんやりと意識し始めておりました。日々の生活の中で様々なルーツを持つ方との交流を通して、その方々が大切にしている習慣であったり価値観であったりっていうものを共有していただくことで、世界が確実に広がっていくということを肌で感じるようになりました。今、多様性っていうキーワードをよく見聞きするようになっていますけれども、私が多様性について今とても大事だなというふうに感じているのは、こうした幼少期の体験が元になっているというふうに感じています。
うん、そうなんですね。普段ね、クラハでお世話になっていて、先日もね、亜美さんと子育てサミットをね、開催させていただきましたよね。貴重な時間を本当にありがとうございました。その際にも、亜美さんをご紹介する時に、多様性の女神、亜美さんとさせていただいたぐらい、亜美さんといえば多様性、多様性といえば亜美さんと勝手に思っているんですが、もともと日本に住んでおられた亜美さんが、多様性という概念で埋め尽くされているような、また勝手な加藤の印象の海外で、日本人ママさんとしてお子さんの教育や一人の人として生きてこられた中で学ばれたことなどを教えてほしいと思ってます。 ね、ご結婚されて、ご主人と海外に行かれて、お子さんを出産してからの印象深かったことなどお聞きしていきたいんでしょうが、行きたいのですが、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。子供たちを2人とも南半球で出産しました。主にオーストラリアやイギリスで子どもたちが受けてきた教育の中で、親としての学びもとても多かったです。子どもたちがまだ小さかった頃に通っていた保育園で、まず最初にノーということを言えるように教育していることがとても印象に残っています。多様な背景のお友達がいる中で、自分とお友達の境界線をしっかりと意識すること、また自分が好きなこと、得意なこと、それを言語化すること、コミュニケーションを取ることの大切さを保育園時代から学んでいることは、とても新鮮な驚きでした。
素晴らしいですよね。本当にそういうことをこうベースとして、大事なこととして、みんながしていける世の中になるといいなって思いました。ね、加藤にとって海外って非常にざくりとした印象しかないのですが、そのオーストラリアはあったかいイメージ、イギリスは寒いイメージ、それしかないんですけど、あ、でもその辺合ってますか？
はい、やはりオーストラリアの夏は暑いですし、イギリスの冬は、はい、とても寒いですね、はい、
ありがとう、合ってた、よかったです。今日はね、ぜひ多様性につながるであろうそのお話をねさせていただければと思います。まずはそのオーストラリアでの教育の中ではどんなことが具体的に印象的でしたか？
はい、いろいろあるんですけれども、今日はオーストラリアの教育の中で最も印象的だった点3点についてお話しさせていただきたいと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。先ほども触れさせていただいたように、ノーと言えるようにすること、そしてルールはなぜあるのかということをしっかり意識すること、そして多文化を尊重するという3点についてお話しさせていただきたいと思います。まずノーと言えるようにすることで、自分や相手が何を大切にしているのかっていうことを意識できるようになるというふうに感じました。自分を知ること、周りの人が大事だと感じていることを意識することで、円滑な人間関係を構築できるようになるなというふうに実感しました。2点目なんですけれども、ルールはなぜあるのかということをしっかり意識するということを、小学校に入学してすぐ学んでいるんですよね。これはとても新鮮なことでした。ルールは必要に応じてアップデートしていくことも大切だということをしっかり子どもたちに伝えているのが印象的でした。で、3点目になるんですけれども、多文化を尊重することをとても大事にしていて、その多文化を尊重することで一人一人が豊かな生活を送ることができるというふうに実感しました。多文化といっても本当に幅広くて、音楽や食生活など世界が一人一人の子どもたちの世界がこう確実に広がっていくっていうことを感じました。
素晴らしい。
はい、多様な価値観に触れることによって、本当に生きやすくなるんじゃないかなっていうことも、はい、感じました。
本当そうですよね。イギリスではいかがでしたか？
はい、イギリスの教育の中でも印象的だったことがいくつかあります。自分の気持ちをしっかりと言語化すること、社会に貢献していくために学ぶこと、そして歴史や宗教の大切さについて学ぶことを大切にしていました。自分の気持ちを言語化することで、より円滑なコミュニケーションを図ることができるということを、教育の中でしっかりと子どもたちに伝えているのがとても印象的でした。学校では何のために学んでいるのか、世の中には多くの問題があって、その社会問題を解決するために勉強しているんだよということをしっかりと子どもたちに意識づけをしていることが、とても印象的で、そういった社会に貢献することが子どもたちが実感できるようなこう取り組みもされていました。 また多民族国家なので歴史や宗教を学び続けていくことの大切さも子どもたちが教育の中で意識できるということが特色だと思います。
なるほど。その多様な価値観に触れたことで亜美さんの生活や思いはどんなふうに変わってきましたか？
そうですね、私自身の価値観も常にこう人との関わりの中でこうアップデートしていくことの大切さっていうのを学びました。多様な価値観に触れることっていうのはいろいろな方法があると思うんですけれども、まあ、例えばその旅行に行くことでもこう現地の方の生活を通して出会ったり現地の方からお話を伺うことであったりっていうことで多様な価値観に触れることができますし、読書や映画など知らなかった世界に触れることで世界が広がることを実感できるので、こう何も海外に行かなくても近くでも多様性に触れることっていうのはいろいろな方法でできるのかなっていうふうに感じているので、これからも、はい、価値観をこうアップデートできるような機会っていうのは設けていきたいなっていうふうに思っています。
素晴らしいですね。そっか。亜美さんがいつもされていることをね、拝見していますと、その言語化能力を育むって大事だよって、ツイートには書いてなくても伝わってくるんですよね。で、おうち英語という分野を次回お話しいただくわけなんですが、ぜひ PR を兼ねてお話しください。
ありがとうございます。言語化能力を育むことは本当にとても大事だと思っていて、やはりお家の中で親子のコミュニケーションを通して言語化能力を育んでいくことが、まあ、子どもたちにとってもとても安心安全な場でこう意見が言えるようになっていくので、とても大事なことなんではないかなっていうふうに感じています。で、そのおうち英語っていうのがその一つのツールになるんではないかなっていうふうに感じているので、これからもおうち英語について発信していけたらなっていうふうに思っています。ありがとうございます。
素敵ですね。亜美さんにとって思いの言語化とは何ですか？
日々の生活の中で欠かせないものだと思います。自分の気持ちや思いを伝えることで、こう周りの方ともこう円滑なコミュニケーションを取ることができるので、日々磨いていけたらいいなっていうふうに思います。
はい。各国の言語を扱う意味は何ですか？
心と心の対話ができるようになるために、はい、することだと思います。
亜美さんにとって子育てとは何ですか？
はい。子育てを通して、私自身今後どう生きていきたいのか、どんな社会にしていきたいのかっていうことを真剣に考えるようになりました。子どもたちのためにもより生きやすい社会を子どもたちや周りの方と共に作っていけたらいいなっていうふうに思っています。
亜美さんにとって、親も一緒に育つとは何ですか？
そうですね、今本当に変化がとても早いと時代に生きていると思いますので、親子ともに学んで成長することが何よりも大事なんではないかなというふうに感じております。
そうですよね。亜美さんのこれからやりたいこと、また展開していきたい夢や目標などあったら教えてください。
はい、ありがとうございます。現在は主にブログやノートでおうち英語について発信しておりますが、今後は対面などでもサポートできていけたら嬉しいなというふうに思っております。で、ハッピーグローバル子育てのコミュニティを X の方で立ち上げたんですけれども、そういったサポートにも今後よりこう携われたらいいなというふうに思っております。また多様な価値観に触れることによってこう本当に生きやすい社会になっていくと思うので、そういった社会づくりに貢献できたらいいなというふうに思っております。
素晴らしいですね。それでは後半の最後、この話をいただきましたら、そのままエンディングに行ければと思います。これまで、そんな亜美さんがこの世で、一番感謝を伝えたいという方に向けて3分以内でその気持ちを伝えていただけますか？
ありがとうございます。
それでは、アミさんのありがとうコーナーです。
今回は2人の子どもたちに感謝を伝えたいと思います。本日お話しさせていただきましたように、子どもたちの育児を通して私自身の世界が格段に広がったことを実感しております。子どもたちとは一緒に留学をしたり、移住したりしてまいりました。子どもたちをどんなふうに育てていきたいのか、私自身、そして子どもたちにどのように生きていってほしいのかっていうことを、子どもたちが生まれてからとても真剣に考えることが多くなりました。経験したことがないことに直面した時には、もちろん戸惑ったりすることもありましたが、子どもたちが成長するにつれて、様々なことを一緒に乗り越えてきました。親になっても日々成長することが必要だと、子育てを通して常に感じております。こうした子どもたちとの日々は本当に日々感謝しておりますし、子どもたちにもそのことを伝えていきたいなっていうふうに思っています。貴重な機会をいただきましてありがとうございます。
アミさんのありがとうコーナーでした。
放送局。
はい、ありがとうございます。今回、多様性の女神アミさんとお話しさせていただいて、愛情あふれるアミさんのおうち英語で癒されるし、またその可能性を最大限に引き出せること間違いなしと思いましたね。いろいろお聞きしてきましたが、いかがでしたか？短かったですよね。最後に何かこうリスナーさんに向けてメッセージと一言いただけましたら嬉しいです。
みこさん、今回は本当に貴重な機会をいただきまして、どうもありがとうございました。今日はリスナーの方々に私の思いをお伝えすることができて、とても嬉しく思っております。いろいろ質問などももしかしたらあるかと思いますので、ぜひノートやブログの方にもコメントを残していただけたら嬉しいです。本日は最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ね、アミさん情報は、Facebook の加藤、夢の種専用の加藤のページがありますので、そこを中心に、あちこちに告知させていただければと思っております。ね、皆さんぜひ、多様性の女神、アミさん、おうち英語のアミさんと、Twitter で、ブログでつながってくださいね。よろしくお願いします。さて、次回は、12月後半、金昼12時は、多様性の女神、アミさんのおうち英語、楽しくお話しさせていただきます。お楽しみに。そしてもう一つ、なんとなく過ごしていると気づかないで通り過ぎてしまうこともあり、そこから苦しい思いを強いられる方も多く存在しています。その中で、日本の家族制度のことを考えたことのある方はほとんどいないかもしれません。実は今日本はその家族制度が大きく変わろうとしている激動の時代を迎えています。私たちがなんとなく過ごしていたら、ある日突然、あれ？なんかおかしいぞということもある。家族制度が変わったら、家族のあり方が根底から変わるような、というより変えていかなければならない、そんなお話を連続でさせていただきます。実は今日お越しくださっているアミさんも、いずれその講義をこのラジオで、していただきたいと思っています。で、1月放送では1年前にご出演歴のある TA さんが登場。大切な我が子と引き離されたことから、家族制度を温かいものに変えるために活動されてきた TA さん。離婚後共同親権制度とは何か、それを日本人がどう受け止め、 どう自分の暮らしに取り込んでいくかを1月放送前半後半通して、お話しいただきます。一人一人がより良い生き方の選択をするために離婚をすることも今はあるよねと認められていることです。離婚後の家族制度は子どもが健やかに保つための保障をしていく大人の義務を定めるものです。女性が追い詰められることもまだまだ多い、日本で離婚後に、母親の精神状態を保ったり、それを支える仕組みやマインドがなかったために私の家では虐待がひどくなり SOS を出す先も制限されてしまうことで子供が、よりよく生きる権利さえ一生ないがしろにされてしまうということもある。それは私だけに限ったことではありません。共同親権制度とは生みの両親が責任と愛情を持って我が子を育てその人生に関わっていく子を見守っていくそんな温かい家庭や社会を作るベースとなるもの、私たちはそう考えています。海外では、ほとんどの国が離婚後共同親権制度を選択再運用、アミさんには海外で国民がどのように受け止め具体的に別れた両親がその肉親である我が子の成長にどうより良く関わっているのか、それが子どもにとってどんなふうに受け止められているのかをお話しいただく予定になっています。アミさんもそうですが現在ファミレ代表 TA さんもクラブハウス親子問題研究室の日曜日 DV 虐待この連れ去りのルームをね支え続けてくださった方々です。日本人の本当の幸せとは何か、それを獲得するために私たちが今すべきことは何か、離婚後共同親権制度の中での国民としての実際の運用、暮らしにどう溶け込ませていくかなどなどについて、アミさん、TA さん、加藤久美子で お送りしていきます。さて本日は多様性の女神アミさんにお越しいただきまして、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。アミさん、30分お付き合いくださいまして、ありがとうございました。今月後半もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それではまた来週。心ない一言が胸に